はようございます。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んでお送りしている幸福の科学の番組です。年度末の3月、4月からの新しい年度に向けて片付けや準備に追われている方もいらっしゃるでしょうか。この収録は3月中旬に差し掛かる頃に行っています。少し早めに咲いた沈丁花は満開、清潔感のある香りが街を柔らかく撫でています。今から45年前の1981年3月23日、大川隆法総裁の大悟がありました。大悟とは大いなる悟りを開くという意味。その後86年に幸福の科学が立秋されるわけですが、最近の放送でもお分かりいただけるように、人類の歴史を見ると幾度となく天上界から光の天使や菩薩が地上に送り込まれ、時には宗教として神の御心が説かれてきました。そして現代では唯物論や科学万能主義が広がり、善悪の価値観さえ逆転しています。そんな中、人々の霊性を目覚めさせ、新たな文明を創造していく未来をも視野に入れた教えが、大川総裁によって創造主の立場から説かれています。今日はそんな中で、私たちがその価値に目覚めるべき基本、そう、心の力に焦点を当てます。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。3月初めに起きた中東での新たな戦争をはじめ、世界では異なる思想や価値観が入り乱れ、混迷を極めています。そんな現代を生きる私たち人類に、進むべき指針を仏法真理として説く大川総裁。その教えの基本となるのが霊的人生観です。そして番組ではしばしば、心の価値に目覚め霊性の時代を開くことの大切さもお伝えしています。人間は本来霊的な存在です。本質は魂、心です。そのことにまず目覚めること、それがこの世とあの世を貫く本当の幸福につながっていきます。45年前、1981年3月23日に大悟した大川総裁は、やがて86年に幸福の科学を立秋し、91年宗教として伝道を本格的に開始するわけですが、立秋間もない頃の総裁の説法を見ても、当初から時代を見越していたことがよくわかります。その中に38年前の1988年に幸福の科学で発刊された小冊子、心の復興があります。先日それが復刻版の書籍として新たに発刊されました。その冒頭には、心の時代が今できつつあると記されています。今がまさに心の時代です。今日は心というものは実際にあるということ、そして心の力で自分自身の未来を作っていくことができるということを知っていただきたいと思います。はじめに太陽の法第2章から朗読します。 心とは、魂の中の中核部分だといえます。人間の体の中心に心臓があるように、魂という人体に相当する霊の中には心という中心部分があるのです。霊とはもともとは形なきエネルギー体なのですが、人体に宿ることによって魂という人体上の想念体を作り、その中心に心を据えて人生修行を行っているのです。地上で生活している皆さんは、霊とか魂とか言うと頭から否定してかかることが多いようですが、心の存在はなかなか否定できないはずです。例えば悲しい時、今自分は悲しむべき状況に置かれているから涙を流すべきであると思ってから涙を流すわけではないはずです。悲しい時にはほんの一瞬のうちに胸から悲しみがこみ上げてきて、わっと涙が出るのが普通でしょう。つまりそれは大脳皮質の作用ではなくて、霊的直覚に基づく心の作用なのです。魂という人体に相当する霊の中には、心という中心部分があるのですとありました。私たち人間は生まれてくる前に、あの世にいる時には肉体はなく、霊、魂として存在しています。創造主によって作られた魂が人間の本来の姿、その魂が地上に降りて肉体を持ち、永遠の向上を目指して人生修行をしています。大川総裁はこの魂と肉体の関係を車と運転手に例えています。それはこの世での人生とは車に乗って旅をするようなもので、行動したり物事を考えたりするのは運転手である魂、心です。そしてその思いを受けて実際に動く自動車が肉体という例えです。肉体を動かしているのは筋肉や脳の機能なのではなく、魂、心であるということなんです。そしてこの心にはある一定の法則があると言われています。心の復興第2章に次のようにあります。心には法則性があって、一定の考え方をすると不幸がそれていくのです。もうこれが明らかなのです。これを掴んでほしいのです。一定の考え方、やはり神様のお考えに近い、それにのっとった生き方というものがあります。しかしこれから外れていると確かに不幸になります。本当になってくるのです。これは皆さん経験されるとおそらくそうなると思います。にもかかわらずこの部分を知らないで川の流れに逆に漕いでいる人がいっぱいいます。心の教えの一つの中で、 こういうことはしてはいけないという教えが一般あると思います。例えば愚痴、怒り、妬み、そねみ、たることを知らぬ欲望、こういうふうなものがいろいろあります。こういうものを出したらどうなるかというと、神の光は刺さなくなってきます。一定の考え方をすると不幸がそれていく、神様のお考えに近い、それにのっとった生き方から外れていると不幸になるとありました。例えば愚痴、怒り、妬み、そねみ、たることを知らぬ欲望、こうした思いは誰しもが一度は持ったことがあると思います。しかし不平不満ばかりを心の中で思い、それを表に出し続けていれば、自分の周りにそのような不幸な状況が展開してしまいます。皆さんの中にも悲観的なことを思い続けていて、それが実際に起きた時、やっぱり悪いことが起きたという経験をされた方もいらっしゃると思います。それは運が悪かったとか、人や環境が悪かったとかではなく、心の法則性の通りに自分の心の中で思い描いていた未来が現実になったということかもしれません。でもそもそも心というものが何かわからないという方もいらっしゃると思います。この心の存在に気づくための方法が、心に目覚めるという書籍にこのように記されています。簡単に言えば、自分の日々を振り返って真理に反している生き方をしたと思えば反省をし、常に利他の思いでもって、この世に生かされているものすべてが自分の魂修行のお役に立ってくれているのだと考え、お返しをしていく人生、利他の人生を生きることが大事なのです。この2点に注意を向けていけば、おのずから心の存在が分かってきますし、心に目覚めてくるだろうと思うのです。真理に反している生き方をしていないか反省をする、すべてが魂修行のためであり、利他の思いで生きる、この二つを心がけることによって、心の存在が分かってくるということでした。反省をするということは、自らの思い、つまり心を見つめることでもあります。また他の人の幸福を願い、利他の思いで生きるということは、心に寄り添うという言葉もありますが、自分以外の他の人の心を見つめることでもあります。そうした生き方を通して、心というものを見つけることができるのでしょう。もし心とは何かがわからないという方がいらしたら、ぜひこの2つの生き方を実践してみてください。きっと自分自身が今 自分が置かれている環境が全く違ったものに見えてくると思います。ここで大川総裁の法話、心の時代を生きるをお聞きください。2015年の説法です。
人間自身には自分を変えていく力、体でも変わるけれども心を変えることによっていろんなものが、その人生が変わっていく、あるいは人間関係が変わっていく、未来が変わっていくということは起きるっていうことなんですね。これをなんかね、断定的にもうお前は終わったんだ、ダメなんだとこう人から言われて、それでそうだと思って自分をこうレッテル貼りって言いますかね、スタンプでも押したみたいな、まあ、自分はこんな人間なんだって思い込むとダメなんですね。自分は例えば貧乏人だっていうスタンプを押してしまって、まあ、貧乏に生きるのが普通だと思った人はそれ以上もう変わらないけども、いやいや、どんな人だってチャンスはあるんだと。だからお金持ちを見て、その人どこが自分と違うんだろうかなと観察して、ははこの辺が違うんだなと見て、ここ真似してみようかなと、いいとこは真似してみようかなと思って真似していたら、5年10年するうちにいつの間にか自分も同じようになってたってことは現実にあるんですよ。人生は変えていくことができる。人間の魂っていうのは死んだら、まあもちろん亡くなるもんじゃなくて存続しますけども、人間の魂は個性を持ってそのままあの世で生きています。個性としての経験があの世でも続いていくことに基本的にはなります。だから非常に大事なんです。 2,3 万日しかありませんけども、その時間を上手に十分に生き切って、誰のせいにするのでもなく、自分で変えていけるものは自分のハンドルとアクセルとブレーキを使って上手に乗り越えていく。そして、未来のみならず自分の過去さえ変えていける。まあ、心の話を中心にして我々は自由にできるものを持ってる、 100% 自分の自由になるものを持ってるので、これを使って上手に生きることが大事で、幸福の科学はこの心をどのように生かして人生を生き切るかということについての知恵をたくさん説いています。こんな宗教は他にはございませんので、どうかこの違いをよろしくお伝えくだされば幸いだと思います。
お聞きいただいた説法は書籍伝道の法第一章に収められています。中東問題や政治経済の影響を皆さんのお仕事や生活などが受けていることも想像しながら、この番組として何をお伝えするのがいいのか、いつもスタッフと考えています。激動の時代の中にあって、大切な人生の時間、自らの心の王国を支配できる力を持つこと、心の運転手になること、それはあなた自身が輝き、この世界を照らす光になるということでもあります。皆さん個人の心は世界とつながっています。そしてその光で影響を与えることもできます。互いに心の力で世界を照らしていきましょう。ここでいくつかご案内です。まずタイ語祭のお知らせです。3月22日日曜、23日月曜は午後1時から総本山昇進館を本会場に、全国海外の商社支部拠点でタイ語祭が開催されます。人類救済の原点である主のタイ語に感謝を捧げる式典です。タイ語45周年の本年は、主がタイ語に至るまでの心の軌跡に思いを馳せ、創造主のタイ語が人類にとっての奇跡であることを深めます。詳しくは番組の最後にご案内するお近くの幸福の科学までお問い合わせください。なお幸福の科学の支部では24日火曜までの開催です。新刊書籍のご案内です。先ほどから触れています心の復興、サブタイトル主なる神の愛する新しい人間へ こちらが3月18日より全国の書店で発売となっています。価値観の転換を促すための3つの発見とは何か、人生の価値を高める現代的ストイシズムとは、大川総裁32歳の時の説法が掲載された復刻版です。こちらもぜひチェックしてみてください。実は放送される地域が増えるんです。宮城県の FM 仙台でも天使のモーニングコールの放送が4月から始まります。この放送開始と番組35周年を記念して4月19日日曜午後2時から仙台市内にある幸福の科学仙台昇進館で魂の目覚めと題し公開録音イベントを開催します。このイベントでは仙台昇進館の佐竹秀夫館長とのトークや幸太さんの楽曲披露なども行われます。今回この公開録音に抽選で5名の方をご招待したいと思います。参加をご希望される方は番組公式サイトのプレゼント応募フォームまたは E メールからも応募いただけます。今仙台にはこの放送流れていませんので、お近くのエリアの方になるのかな、あるいはお友達が仙台や宮城県内にいらっしゃる方がありましたら教えて差し上げてください。締め切りは4月5日日曜までとなります。当選者の発表は厳正なる抽選の上当選メールの送信をもって返させていただきます。宛先をご案内します。今日のプレゼントの応募宛先と一緒です。プレゼント今日は、心の復興です。新刊書籍ですね、こちらを5名の方にプレゼントです。プレゼントご希望の方はその旨、お書きください。 FM 仙台での公開録音イベントご参加希望の方はイベント参加希望ということを書いてくださいね。天使のモーニングコールホームページがあります。そちらの投稿フォームあるいはイベントフォームがあります。そして E メールの方はメッセージアットマーク天使コール .com message アットマーク tenshi-call.com、 はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022 幸福の科学天使のモーニングコール係まで、住所、氏名、年齢、番組へのメッセージと放送日もお忘れなくご記入の上、プレゼントご希望の方はご応募ください。イベントご希望の方はその旨お書きください。天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後、幸福の科学の支部のご案内などがあります。